はい、皆さんごきげんよう。ハッピーウェルネスデイズの純子です。いつも聞いてくださり、どうもありがとうございます。この番組は毎日を笑顔で楽しく過ごせるように、いろいろな角度から情報などを共有してお話をしていこうかなと思ってます。アートヒルズミュージックの提供でお送りします。はい。さあ、突然ですけども、皆様、4月に入りました。ね、4月といえば、皆さんは何をまず思い浮かべるでしょうか。そう。まあまあ、まあね、一般的に桜とかね、花見とか、まあもう私らには関係ないけどね、入学式とか、まあ入社式とかね、あ、若い方はね、いろいろお孫さんとかいる方はね、あるかなと思います。で、なんか、4月の食べ物はって聞いたときに、なんかどっかでアンケートを取ったらしいんですけども、まず一番人気がやっぱり、4月の食べ物って言ったら何っていうのが一番多かったのが、やっぱりイチゴらしいです。うん、イチゴね。で、2番目、2位が、タケノコ。はい、タケノコご飯ね、いい、美味しいですよね。ね、もうなんか自分で茹でると大変だから、もうゆでタケノコ買ってくれるね。はい。で、3番目がね、春キャベツだそうです。はいはい。もう結構出てますよね、春キャベツね。春キャベツって結構中がギュッとしてなくて、こう、葉っぱがね、ふわっとしてる感じで、はい、柔らかいですよね。はい。でね、その中で、1位のイチゴなんですけども、いろんな品種ありますよね。そう、その中で、最近ね、埼玉県で、8年間ん約ね8年の歳月をかけて開発されたっていうねいちごがあるんですよ。その名もアマリンっていういちごなんですけども、そうスーパーではねあんまり見ないんですけども、結構地元野菜を売っているところとか、まあ一部のスーパーではねありますけど、まあ、結構高いかな。そうで、粒も大きくなれば大きくなるほどすんごい高くなるんですよ。でも甘い、これはね甘いんですよ。で、普通のいちごって糖度がまあ13とか、甘くても13とかそんな感じらしいんですけどね。あ、ちょっと CM いきます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
はいはい。さあ、さっきのアマリンのイチゴのお話の途中だったんですけどもね、普通のイチゴって糖度が11とか13ぐらいなんだけども、このアマリンに関してはねぶっ飛びですよ。18度からもっと甘いものは20度って言われてるんですよ。どんだけ甘いんだって感じなんですけどね。そう、平成の29年にデビューした埼玉県の 新特産品として開発された。うん、で、埼玉県でしか育てられない、こう、なんか、まあ、地域で守るのあるんでしょうけどね。で、要は、こう、掛け合わせてできたもので、 一つが種の親がね、弥生姫っていう群馬県のイチゴらしいんです。で花粉の親がね、花粉の親と種の親両方で掛け合わせるらしいんですけども、花粉の方の親が、福島県の福春花っていう、両方食べて、弥生姫は食べたことあるけどあんまり印象にないんですけどね、うん、その弥生姫と福春花っていうのの掛け合わせでできたらしいんですよ。でこれね、なんかね、一つの株からもうほんの少ししか収穫できないんですって。だからなんかね、すごい幻のいちごって言われて結構高いんですよね。普通の1パックスーパーで高いなと思っても、まあ800円ぐらいなんだけども、1000円超えしてますね、どこでも、うん、で大粒のものに関してはもっと高いから、でも去年より最近見かけるかな。そうで5月ぐらいまで見かけることがあるんですけどもね、1月2月が一番おいしいらしいんですよ。それは見たことないなと思ってはいはい、ね、まあさておき、今回ねイチゴの話は見かけたらね、ぜひ物の試しにね、見かけたら買ってみてくださいね。もう食べてる方もいらっしゃると思いますけどね。はい、最近こう話変わりますよ。はい、最近ね、よーく思うんですよ。まだちょっと私レッスン結構入ってて、ダンスはまあ週に1本やってて、不定期で1本やったりして、まあそんなに2本ぐらいかやってるんですけども、ほとんどもうピラティスとあとはヨガが多いんですけども、ピラティスかなやっぱりな、うん、で最近よく思うんですけども、うん、やっぱりね、いろんな現場見てきて、この正しい呼吸、正しいって言っちゃちょっと語弊があるんだけど、何をもって正しいっていうのはその人によって違うんですけども、まあ、その理想的なかな、理想的な呼吸ができていれば、それで立っていれば、もうすでにそれが運動になってるよっていうのをすんごい感じるんですよ。それだけなんかみんな立ち姿とかこうちょっとね所作立ったり座ったりとか、そういうのを見てて、なかなかやっぱり理想的な呼吸ができてないのかな。もうそこにたどり着きました、うん、やっぱり元となる呼吸かな。そうなんですよ。でこのさっきのね、正しいって言っちゃ語弊があるんですけども、まあ効率的な呼吸って言った方がいいかな。そうそうそう、効率的な、呼吸ってっていうのを結構追求してる、まあ YouTube とかもいろいろあるんですけども、なんかね、みんなね、無理やり鼻で吸って腹式呼吸でお腹を膨らませて吸って吐いて吐いてお腹引っ込めて吐いてっていうのがやっぱり一般的に言われる、うん、手っ取り早いし、その時の姿勢に関しては何もほぼないんですよ、うん、だからどんな姿勢でどんな反り押し立ってたりとか、こんなぐちゃって潰れた感じで座ってって呼吸しても、もう無理やり鼻から吸ってお腹を膨らませるようにって言って、うん、吐いた時にお腹引っ込めてっていうのがあるんですけども、それってなんか自分で自分の体に呼吸が入っていくとか出たりする感覚がなんかあるのかなって、無理やりそこにこじつけてないかなっていうのがすごい感じるんですよ。でよく聞くのが、お腹膨らませて吸うと吸えないっていうんですよ。確かにね、お腹を膨らませることに意識がいって呼吸が後からついて、その状態で吸っても吸えるわけがないし、で引っ込めて吐いたら余計に一瞬で吐けない。それはね、やっぱりね、体の動きに呼吸を合わせちゃってるだけ。これじゃやっぱりちゃんとした呼吸が入ってるって言ったらどうかな。だからできてるかできてないか分かんないのかなっていうのがね、多いかな。 なので、あの呼吸のこのメカニズムを無視していることになるかな、うん、で呼吸はどこでするって言った時に、やっぱりみんな鼻と口でするって言うんですよ。これはまあ当たり前なんだけども、でもこれはあの鼻と口で取り入れる器官でしかなくて、実際はまあ解剖学的に見てメカニズムとしては、呼吸っていうのは横隔膜とこの肋間筋でするっていうのが大前提。そうですね。でまあ横隔膜70%、肋間筋 30% とか、今ね横隔膜 60%、ね、また肋間筋 40% ぐらいの割合でしましょうっていうのが、やっぱり呼吸の基本のこのメカニズムなんですよ、うん、だからね、胸式呼吸がダメだとか、腹式でもうお腹だけ膨らませてっていうのって、やっぱり解剖学から見るとおかしい、うん、両方動いててこそ理想的で効率がいい呼吸になるっていうのがね、大前提なんですよ。だから両方動かなきゃいけない。でじゃあなんで胸式呼吸イコール浅い呼吸って言われがちなんだけども、それはちょっと置いといて、正しい呼吸ができてない、横隔膜が動いてないで肋間筋の上の方だけを使ってする呼吸が胸式呼吸の浅い呼吸って言われて、これはやめようねっていうんですね。そうそう、そもそもね横隔膜が動かないので、これは効率いい呼吸とは言えない。だから両方2つ動いてなきゃいけないんですけどね。そうで、人間寝てる時って無意識に腹式呼吸してます。これは何も考えてない時でも、あの横隔膜が自然にこうやって動く呼吸はしてるんです。だけどなんか、ただじゃあ意識して起きた時に、じゃあ腹式呼吸やってみましょうかって言った途端に、あ、お腹膨らませるんだよな、鼻から吸った時に、で無理にお腹膨らませて、でまたピラティスは口から吐くんですけども、まあヨガでは鼻から、鼻と鼻っていうものもあるんですけども、取ってつけたようにみんなつけちゃうから、なんかちぐはぐになっちゃって、ちゃんとできてるのかな、体全然効いてないなっていう風になってしまう。そうそうそうそう。でなんか鼻から吸った酸素って気管を通っていきなりみんな肺に入ると思ってるんだけども、いきなり肺には入んない。そう、で肺は心臓みたいに自らこう動く臓器ではないんですよ。肺胞っていうのがすんごいいっぱいあって、それでなんかスカスカのスポンジみたいな状態で、じゃあなんで膨らむのって言ったら、この肺に吸った空気がこの胸郭、胸の、ね、中に、ね、肺が収まっている鳥かごの中、これ密閉されてます。その中に空気が入って、その中の圧が変わってね、そう陰圧になって、その結果肺に膨らむようにできてるんです。で肺がふわーっと膨らむと、この横隔膜がこの胸郭の一番下ね、が横隔膜が下にぐわーって下がるんですよ、膨らむから。でそうすると行き場を失った脂肪とか内臓が前だったり、あと後ろ横とか全方位にね、体体幹全方位に向かってブワッと膨らむ、それがちゃんと呼吸が入ってるよっていうことになるんですけども、このね横隔膜が動くっていうのはすごい一つ条件があって、肺が入っているこの胸腔と、あとお腹ね、腹腔って言います、お腹の、これが対になってないと横隔膜動かないんですよ。そうそう、だから反り腰で肋骨バーンって出てて、上はまっすぐだけど反り腰でちょっと下腹腔が斜めになってたら横隔膜動かないね。そう、実際に試してみてもらえば分かるんですけども、ちょっと肋骨に手を当てて少しこう腰反るみたいにうわっと出したまま吸ってっていうと吸えないですよね。 この本当に上の方しかこういかない、下が動いてる感じは全くしないと思います。これが横隔膜動かない、これが浅い呼吸だから肩で呼吸をするっていうことなんですね。そう、結構多いんだよな。ピラティスでも最初にロールダウンロールアップするときに、まず肺の中残っている酸素を、空になることないけどちょっと吐き切ってから自然に吸ってねって言うんですけども、しっかり吐いて自然に吸うとみんな肩が上がるのね。肩上がってる人がやっぱり一定多数いるので、やっぱりその立った時の体の状態、横から見たらすごい対になってない場合が多いですね。そうするとやっぱり動かないので難しいんだなこれね。だから胸郭とこのお腹の腹の位置関係がめっちゃ大事になってきます。そうそう。であとは呼吸をね、体で感じられないっていうのが一番アウトで、これも一個もう一個試してもらいたいのが、うつ伏せになって胸とか全部ベタッとつけてお腹ね、その時に自然に吸ったり吐いたりしてみてください。でちゃんと動いてたら体がふわーって持ち上がる感覚がわかると思うんだ。これもピラティスでね最初にやるんですけども、上下に動く、体がふわーっと上がったり、また吐いた時にふーって沈んでいくような感覚、この感覚をやっぱりね、ある程度この感覚レベルっていうのをアップしてあげないと、なんか痩せるためにね、ダイエットのために運動するとか、ボディメイクのための筋トレやるとかね、あと運動不足解消のためにね、外歩くよっていう人も結構いっぱい一定多数いるんですけども、この呼吸が伴ってないと全くと言っていいほど無意味、無意味ならいいんだけども、なんかこう代償動作、コアが入ってないのにそういう運動することによってなんか違うところに負担がかかって膝痛くなったり腰痛くなったりっていうこともねあり得るので、やっぱり安定するっていうのはこの腹圧がちゃんとある一定保ててるっていうことなんですね。でこの腹圧はやっぱり横隔膜がちゃんと上下して初めて腹圧が安定するので、こう呼吸って難しいって言っちゃ難しいんだけど、でもしてるから普段してるよねってなっちゃうんですけどね、なかなかね振り返ってみることができないっていうのがこの呼吸のね難しいところもあります。で呼吸は唯一自律神経を自分でコントロールできる唯一のところなんですよ。あとね、心臓とかね、体温とか自分でコントロールできないから、これはね脳幹からこう直接入ってくるので、唯一呼吸だけが自律神経を調整する役割ができるので、ぜひぜひ呼吸をちょっと振り返ってみたらいかがでしょうかという提案をします。はい、絶対ね呼吸が変わると体変わると思います。これはね本当にね。はい、ちょっとここでコマーシャルを。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、最後まで聞いてくださりありがとうございました。さあ、普段何気なくしている呼吸なんですけども、ちょっと振り返ってみて、今あんまりうつ伏せにならないよね。ベッドで寝ても 仰向けか横向きか、でもうつ伏せになって少し硬いところでうつ伏せになって、で自然呼吸でいいんですよ。自然呼吸で体でどう感じるか、あ、上下してるなとか、そうです。で上下してたらちゃんとあのうつ伏せの状態って横隔膜が動く状態なんで、うん、上半身持ち上がってなければね、
ごめんなさい
そうそう、なのでそこで感じてみてください。そのこの感覚レベルって本当に大事で、運動から遠ざかってる人は特に感覚レベルがちょっと低下してるっていうことで、なかなかね怪我の原因になったりするのでね、これをねもうちょっと、はい、そんな感じで呼吸ですね。でもし今やってみてね、もし何かあったらぜひお便りくれれば嬉しいです。はい、いつもねピラティスのクラス出てる方は毎回うるさく言ってるんですけども、呼吸が伴わないとこう安定しないよっていうのをね口酸っぱく言ってるので、そうですね、ぜひぜひしっかり、あの深呼吸はあんまりいっぱいしちゃいけないって言われてますけども、ね、そう、それでいっぱい吸わないで吐けば自然に吸えるからそう、ここだけねたくさん吸って過呼吸になっちゃうと本末転倒なのでね。はい、はそれでは、また来月楽しみに。